それはですね、この祈りは単に子が与えられるためというではなくて、その子を通して自分自身が神様に献身をしていくというね、子と共に捧げていくという、そういう祈りになっているわけですね。今でも献辞式というのをしますね。皆さんも献辞式をなさったと私もいたしました。神様に生まれた子を捧げます。献辞する献辞式ですよ。それは私は特に母子一体の中で母はその子を抱きしめますよね。抱きしめます。月10日で生まれた子供ですから、もう抱きしめます。母子一体感ですね。それを強く感じます。だけども、もう一度その子を神様が与えてくださった。神様の子供として、献辞式ではそれを神様にお返しするんです。牧師はね、親の手からね、その子を受けますよ。ね、親の牧師に渡すんです。牧師は神様代わりの役割をするわけです。神様に捧げるんです。牧師はそれを受け取るんです。そしてその子の祝福に。それもう一度その子を親に返します。そして神様が神が与えた神様の子供ですね。養育をこの養子に委ねられた。この養子が十分にその責務を全うすることができるように祝福して祈るんです。これが献辞式です。小さい子供が生まれて、子供が小さい時に母子一体感って、お母さんが子供をしっかりと抱きしめるということ、そして母子一体感を感じるということはすごく大切なことだと言われます。子供もお母さんにしがみつくわけです、ね、基本的な信頼というものが母子家の中で子供に養う期間でありまして、この母子一体感がすごく大切ですね。だけどもある時期が来たならば、この子供は確実にこの母子一体感から切り離さなければいけないですね。幼稚園ぐらいをこう混ぜた女の子がですね、私は将来お父さんと結婚するの、お父さん大好きってこう言い出しますね。そしたらお母さん何て言いますか、何て言いますか、ダメよ、お父さん私のものよとこう割り込まなきゃいけないわけですね。またお父さんが母子一体かお母さんとの関係をお父さんの役割は切り離す役割をしなきゃいけないんです。ここに割り込んできた。だからその時に夫婦関係が本当に親密である、深く愛し合っているということですね、子供の前に示さなきゃいけないですね。あ、お父さんはお母さんはお父さんと一体なんだなということを、ね、子供心に分かるわけですよ。そこで母子一体からその成長期においてその子が切り離されていく、これが自立への最初のステップになる。母子一体感をずっと持ったまま行くならどうなるでしょうか。思春期においてその子供の自我に目覚め自立しておこうとするんで、その自立を阻んでしまう、大変なことになってしまう。そのようにして母子一体感を持ったままその子がやがて誰かと結婚していくときにそこに問題が起こってくるわけですね。新しい一体が生まれないんです、なかなか。なぜですか。いつもお母さんと結びついてるからです。いや、マザコンが生まれるわけです。捧げるってことはすごく大切なの。子供のために全部を捧げるお母さんっていうのは本当に尊いと思います。だけども、その愛情がどこかで健全な意味で切られなきゃいけないんです。そうなきゃ子供は自立できません。その今度は自立を支えていく働きをしていかなきゃならないですね。ハンナのこの祈りというのはそういう意味ではすごく大切なことになっています。私はこの子を捧げます。これが健全な祈りなんです。ハナはサメルが血離れした頃、 3歳から6歳頃でしょうかね、我が子を神殿に連れて行きました。26節から28節にそのことを言っています。サムエルはね、忘れ、この人、エリは最初忘れていたかもしれませんけども、ハンナは言います。26節からハンナは言った、我が君よ、あなたは生きておられます。私はかつてここに立ってあなたの前で主に祈った女です。この子を与えてくださいと私は祈りましたが、主は私の求めた願いを聞き届けられました。それゆえ私もこの子を主に捧げます。この子は一生の間主に捧げたものです。そして彼らはそこで主を礼拝したと言いますね。ハンナにとって願いを叫びました。私の願いを神様を叶えてくださいましたと言いました。この願いという言葉と、それはこの子は一緒が主に渡されたものです。渡すという言葉、いらないという言葉ですね。これはなんと、ね、一緒の言葉なんです。一緒の言葉。願うということはですね、その結果を神様に委ねるということなんですね。同じ言葉なんです。ハナは心をそぎ出して必死になって祈りました。それは願いですよね。しかしそもそもその願いということは全てを主に下げ、主に委ね、主にお渡しするという、そういう信仰の表現なんです。ですから与えたこともハナは握りしめませんでした。その一定の期間、しっかりとハナはその子を抱きしめましたよ。しかしこの子が血離れする頃ですね、それをする頃、この子を神様今委ねたんですよね。皆さん、このことが大切、大切。いつまでも自分のために握りしめていたら、それは健全な成長がないんです。このような祈りを下げしたハンナが祈りの座から立ち上がったというところを最後に学びたいと思いますが、18節を見てください。彼女は言った、どうぞ橋ためにもあなたの前にも恵みをさせてください。こうしてその女は去って食事をし、その顔はもはや悲しみではなくなった。これも素晴らしい言葉ですね。彼女は心をそぎ出してどれほど祈ったんでしょうか。祈って祈って祈って願いを捧げ、訴え、心の中のその上を全部吐き出してしまいました。そして神様が祈りを聞いてくださったということをね、心の中で感じたんですね。そして神様が与えられるその子、私は神様あなたに捧げします。そのようになったんです。そして彼女はその祈りだから立ち上がります。立ち上がってきます。その時に彼女の顔はもはや以前の顔じゃなかったということを書いてますね。祈りにおいて私たちがこの人生の寂しさ、苦しさ、痛み、悲しみ、悩み、心配、それを全部主に委ねて捧げてお渡していく時に、そして神様は必ず私に再現をなしてくださると信じる時に、私たちの顔が変えられていくんですよ。ハンナは心の悩みをいっぱい抱えて神殿に行ったのでした。最初エリがハンナが酔っ払っているんじゃないかと見間違うほどに、彼女は一心不乱に泣きながら体を震わせて祈っていたんです。先ほどお話ししましたおばあさんは、徐々に自分の人生を若い見習いの看護師さんに語り始めますね。心の中のものを全部そぎ出すことによって、おばあさんは自分の人生の苦悩を、苦しみを、孤独を受け止めていきました。これを受け止めることができたときに、おばあさんの心の中に変化が起こるわけです。穏やかになっていくわけですね。お腹の中のがんさえも自分の子供として受けるようになっていくわけなんですね。祈りの中で神の前にここにあるすべてのものをそぎ出すとき、それのさまざまな痛み、悲しみ、苦しみ、主をこの 一切を主にお渡ししてですね、イエス様の前にお委ねする。